広報いまり第850号2024年12月号です。やっと秋らしくなり、あちらこちらから紅葉の便りが届き始めていましたのに、あっという間に一気に冬到来。慌てて冬支度です。季節の巡りの速さに気持ちと体がついていきません。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は伊万里トンテントン祭りのタイトルです。10月26日、荒みこしとだんじりがトンテントンと打ち鳴らす太鼓の音を合図に激しくぶつかり合って組み合っています。祭りはっぴの男衆が大声で掛け声をかけているようです。そういう掛け声が聞こえてきそうな写真です。
主な内容、特集、伊万里市この1年、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集、伊万里市この1年、広報伊万里で紹介した出来事をもとに市の1年を振り返ります。令和5年11月、伊万里特別支援学校高等部3年の大川地健太さんが、広州2022アジアパラ競技大会陸上男子1500メートルで金メダルを獲得しました。サイゲームスプレゼンス伊万里湾大花火大会が4年ぶりに有観客で開催されました。令和6年1月、二十歳の集いが名称が変わって、初めて分散開催ではなく、一堂に会して開催されました。伊万里ハーフマラソン2024が開催されました。市民図書館で新春カルタ大会が4年ぶりに開催されました。松浦鉄道株式会社がリニューアルした駅名表待合所椅子の完成披露除幕式を開催しました。2月、武雄高校3年古川さんと伊万里特別支援学校高等部3年前山さんに伊万里市民賞が贈呈されました。3月、伊万里中学校改築工事落成式が開催されました。市子どもハートフルセンターひまわり園閉園式が開催されました。4月、第23回全国障害者スポーツ大会佐賀2024リハーサル大会フライングディスク競技が開催されました。5月、森永太一郎とのご縁と絆を形にということで、森永製菓株式会社に色絵エンゼル立花門兵士を伊万里市より寄贈しました。第33回どっちゃん祭りが開催されました。6月、伊万里実業高校フードプロジェクト部が第8回食育活動表彰で最高位の農林水産大臣賞を受賞し、市長を表敬訪問しました。7月、パリオリンピックに伊万里市出身の鳥山舞さん、ホッケー女子と柳本幸之助さん、競泳男子が出場しました。8月、市と株式会社佐賀バルーナーズ連携協定締結が行われました。9月、伊万里ビーチで佐賀2024国民スポーツ大会オープンウォータースイミングビーチバレーボール種目が開催されました。市制施行70周年記念小森洋一氏連携企画洋新塾第1弾が開催されました。10月、佐賀2024国民スポーツ大会ホッケーと軟式野球競技が開催されました。 佐賀2024全国障害者スポーツ大会フライングディスク競技が開催されました。伊万里秋祭り2024が開催されました。11月伊万里市制施行70周年記念式典が挙行されました。以上の項目などがたくさんの写真とともに掲載されています。
みんなの広場です。10月23日千葉県の千葉商科大学附属高校の105人の修学旅行生が市内4つのエリアで20軒の家庭に分かれて農作業や料理、フットパス体験を行いました。市観光協会のグリーンツーリズム部会が主催したものです。10月24日市民センターで韓国のソウルマグネット高校の生徒12人が日本の伝統的な和菓子柏餅などを作る体験をしました。これは市が市国際交流協会に委託している地域日本語教室オーサム伊万里の活動の一環として開かれました。11月1日立花町の堤電機株式会社の井上優斗さんが市役所を訪れ、電気工事における配管技術の速さ正確さを競う第5回電気工事技能競技全国大会に出場することを市長に報告しました。11月9日伊万里市青少年育成団体連絡協議会が大河内町の宮古川地森林公園で日帰りキャンプを実施、市内の小学校4年から6年の9人が参加し、テント設営や火起こし、野外炊飯を行うなど、自然の中で日常では味わうことが少ないアウトドアを満喫しました。代わって教育と文化です。10月19日内読講演会が黒川コミュニティセンターで開催されました。男女共同参画、最初の一歩は家庭から、育児・介護・休業法及び次世代育成支援対策推進法が今年5月に改正され、来年4月1日から段階的に施行されます。厚生労働省が行った調査の結果、女性の育休の取得率は 84% で、前年度より 3.9 ポイント上昇し、男性の取得率は 30% で13ポイント上昇ですが、男性の取得率は上昇しても低い水準です。要因として考えられることは、育休は女性が取得するものという社会の固定観念や職場の上司や同僚の理解不足、また育休取得後のキャリアアップへの影響を懸念する意識などがあります。また育児休業給付金は賃金の 100% が保障されるものではないため、収入が減ることも妨げになっている可能性があります。男性の育児や家事への参加が当たり前のこととして浸透するためには、制度の充実に加え、社会や企業全体での制度の周知や個人の意識を変えることが必要です。家庭の中で男性の仕事、女性の仕事と思っている固定した概念を見直し、男性も育児や家庭内の家事などの役割を平等に分担し、それぞれの状況に応じて男女の区別なく行動していくことが大切だと思います。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里市の天然記念物シリーズその4、流行りの椅子の木。瀬戸町流行地区の国道204号線沿いの小高い丘に立っています。椅子の木は万作家椅子の木族の常緑樹で、 主に暖かい土地に自生する樹木です。平成18年に県の天然記念物に指定され、木の高さ13メートル、目線の高さの幹回り 2.5 メートルと県内でも屈指の大きさです。ヒョンの木という別名があり、虫影という虫の寄生などによってできた空洞のコブを笛のようにして吹くとヒョンとなることからこのように呼ばれています。イスノキはユスハイという磁器の釉薬の原料が取れ、江戸時代盛んに使われました。近年開発などによって減少していて、県内でもごくわずかに見られる珍しい樹木です。イスノキ周辺にはマテバシイやスダジイ、ヤブツバキなどが生育していて、これらは暖地海岸生林として温暖な気候に恵まれた場所で見られる貴重な植生です。問い合わせ先、文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。伊万里秋祭り2024が10月26日と27日に市街地で開催されました。雨の影響で26日の午後から開始しましたが、市観光大使池田照夫さんのステージを皮切りに、大相撲伊万里秋祭り場所と銘打った田子の浦部屋力士のトークショーなどが行われました。ダンスの披露やブラスバンドの演奏、市民総踊り、伊万里太鼓の演奏など多彩な催しが行われました。また福岡の人気飲食店による伊万里産の食材を使った伊万里フェアも開催され、多くの人が立ち寄っていました。伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントンでは奉納合戦や川落としが行われ、その迫力に観客は歓声を上げていました。10月23日、山城町の河内産業株式会社が市と山城町交通対策協議会に交通安全のぼり旗300枚を寄贈しました。百寿記念品贈呈。立花町の北村美希夫さん、長生きの秘訣は現役時代は中学校の教諭でした。定年後はよく旅行に出かけていました。また老人会の会長も務めてました。最後ややこしかったです。二里町の田代兼夫さん、若い頃は畑で野菜作りをしていました。今は大好きな相撲やお笑い番組を見てゆっくり過ごしています。元気に集うその13、畑津町老人クラブ100歳体操の会、会員は15人、毎週木曜1時半から体操と座談会を行い、みんなで交流しています。問い合わせ先、長寿社会課、電話 23-2162。 我が家のアルバム、立花町の岡井元樹さん、恵美さんの子春太くん4歳11ヶ月、僕は妹にお願いされるとついおもちゃやお菓子を譲っちゃうんだ。好きな遊びは絵本を読むことと野球だよ。お気に入りの本を繰り返し読むんだ。最近は野球のルールが少し分かってきたよ。今夢中になっているのはドラゴンボール。ママから一言、いつも家族みんなを気遣ってくれる春くんにパパもママもたくさん助けられているよ。ありがとう。これからも太陽のように周りのみんなを輝かせてね。働くなら伊万里で決まり。東山城町の石井咲さん23歳、仕事は山城町の西田病院で受付や診療報酬の計算、 会計事務を担当しています。心がけているのは、患者さんの顔と名前を覚えて地域の皆さんと仲良く接するようにしています。目標は職場の仲間から頼られる存在になることです。自己 PR、 人見知りをせずに誰とでも仲良くできます。趣味は友人とのランチやカフェ巡り。市民へ一言、地元で働いて伊万里を活気づけましょう。四季の歌、もみじ散る昨日に今日の色重ね。もみじ散る昨日に今日の色重ね。伊万里ホトトギス会田中南岳さんの句です。入所せし主松庭のサザンカは、天たつぼみてしわすつれくる。入所せし主松庭のサザンカは、天たつぼみてしわすつれくる。伊万里白露短歌会小島正江さんの歌です。スポーツです。第47回市長期争奪高等学校野球秋季大会が11月4日と6日国見台野球場でありました。佐賀県中学校駅伝大会が11月8日白石町の福富マイランド公園でありました。佐賀2024全勝スポフライングディスク競技が10月26日から28日まで国見台陸上競技場でありました。市民スポーツ、8日日曜高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、東西松浦駅伝大会の予選会が9時から国見台陸上競技場で、13日金曜日の用心杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時10分から国見台陸上競技場と国見台球技場で、15日日曜名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場で、22日日曜伊万里会長杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。
インフォメーション、11月3日市民センターで伊万里市政施行70周年記念式典を挙行しました。市の発展に寄与された市政功労者48個人と1団体、市民の模範となる善行者3個人と1団体の表彰を行いました。11月3日付で秋の叙勲褒章が発令されました。旭日総工賞、元佐賀県農業協同組合中央会理事岩永康則さん、元伊万里市議会議員田中恵三さん、元伊万里市議会議員馬場茂さん、旭日炭鉱賞、元伊万里市東山城町副枠区長沢谷誠さん、元伊万里市東山城町日向郷区長横田忠義さん、瑞宝炭鉱賞、元伊万里市消防団分団長桜井紀之さん、元小鳩の家保育園副主任保育士中野信子さん、紺綬褒章信用中央金庫理事長柴田博之さんです。おめでとうございます。10月31日市役所で伊万里市環境美化功労者表彰第2回伊万里市グリーンカーテンコンテスト表彰が行われました。例年表彰は伊万里リサイクルフェアの開催に合わせて実施されていますが、 今年は悪天候で中止だったことから日を改めて行われたものです。11月2日市民図書館で子ども話し方大会がありました。中学生の部の最優秀賞、平和な世界にするためには、南畑共学館9年生木寺京香さん。優秀賞、子ども会でつながる人と人、国見中3年原朝日さん。小学生の部最優秀賞、命と薬、二里小6年板敷流星さん。優秀賞、祖父のそろばん、大坪小6年山下玲さんです。統計功績者表彰受賞者、厚生労働大臣表彰、田中美代子さん。年末年始の業務案内、市役所の業務、コミュニティセンター、子育て支援センターは28日から来年5日まで休業します。市民センター、国見台などの待機施設は29日から3日まで、市民図書館は28日から3日まで休業です。出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は市役所当直室で受け付けます。コミュニティセンターの施設は12月28日、1月4日と5日は使用できますが、事前予約が必要です。休日夜間休館医療センター、28日と4日は休業です。その他の日は電話してから来所してください。問い合わせ先 23-9910。 ゴミの収集など、ゴミの収集は31日から3日まで、死尿の汲み取りは30日から3日まで、佐賀西部クリーンセンターは1日から3日まで休業します。休業の期間は集積所にゴミを出さないでください。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 イマリンバス、市街地線は祝日ダイヤで運行します。郊外線、地域線は31日から3日まで運休です。伊万里市移住者カード発行、 I ターン、J ターン、U ターン大歓迎。伊万里市への移住希望者向けに発行しているカードで、地元企業の協力によりさまざまな優遇が受けられます。12月4日から10日は人権週間です。人類は2度の世界大戦から、戦争は最大の人権侵害であることを学び、1948年昭和23年12月10日第3回の国連総会で世界人権宣言を採択しました。しかしながら今日世界各地で戦争や紛争が起き、多くの人々の人権が侵害されています。また私たちの周りでも女性や高齢者への人権侵害、ブラック差別、ヘイトスピーチ、ハラスメント行為、いじめやインターネット上での誹謗中傷など、さまざまな人権問題が存在しています。皆さんもこの機会に人権について考えてみませんか。人権問題にはどのようなものがあるのでしょうか。令和6年度啓発活動強調事項、女性、子ども、高齢者の人権を守ろう、障害を理由とする偏見や差別をなくそう、ブラック差別、同和問題を解消しよう、アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう、外国人の人権を尊重しよう、感染症に関連する偏見や 差別をなくそう。ハンセン病患者、元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう。刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう。犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう。インターネット上の人権侵害をなくそう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。ホームレスに対する偏見や差別をなくそう。性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう。人身取引をなくそう。震災などの災害に起因する偏見や差別をなくそう。以上で啓発活動強調事項を終わります。インターネット上の人権侵害をなくしましょう。 SNS などの普及によりインターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになりました。しかし一方では不特定多数の人に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、ヘイトスピーチやブラック差別のような悪質な投稿を行ったりするなど、インターネットを悪用した人権侵害が増え、深刻な社会問題となっています。伊万里市は令和6年3月に、伊万里市ブラック差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例を改正し、新たにインターネット上の誹謗中傷等の防止を加えました。条例に基づき、人権侵害情報などを早期に発見し、拡散を防止するため、インターネットモニタリングに取り組んでいます。人権を侵害しないために気をつけるポイント。相手の気持ちを自分に重ねて想像する。自分がされて嫌なことは誰だって一緒。差別的な発言や誹謗中傷を書き込まない。使用する言葉に注意する。暴力的な言葉は使わない。根拠のない噂や曖昧な情報は書き込まない。他人の書き込みを煽るような書き込みはしない。誤解を招かないように分かりやすい表現を心がける。話し言葉をそのまま文字にしても伝わらないことがあるので注意が必要。知り合いのメールアドレスや住所など個人情報を無断で掲載しない。個人が特定される写真や動画を勝手に掲載しない。さまざまな悩み事は一人で抱え込まずに相談窓口で相談してください。みんなの人権110番電話0570-003-110、子どもの人権110番0120-007-110、女性の人権ホットライン0570-070-810、いずれも電話受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 パブリックコメント、市は障害の有無にかかわらず全ての人が互いに支え合って共生できる町を目指しています。その取り組みの一つとして手話言語の普及と障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定するために意見を募集します。募集期間は16日から来年1月10日までです。問い合わせ先、障害福祉係、電話 23-2156。 11月7日日本公衆電話会佐賀支部が大坪小学校6年生を対象に公衆電話教室を開催しました。児童たちは公衆電話の使い方などを体験しながら学びました。児童たちは普段馴染みのない公衆電話の使い方に戸惑っていましたが、誘拐された中学生が公衆電話を使って警察に電話したことで助かったことや、災害時には携帯電話よりも優先的につながるなどを学びました。
代わって
教育と文化です。10月19日内読講演会が黒川コミュニティセンターで開催されました。男女共同参画、最初の一歩は家庭から、育児・介護・休業法及び次世代育成支援対策推進法が今年5月に改正され、来年4月1日から段階的に施行されます。厚生労働省が行った調査の結果、女性の育休の取得率は 84% で、前年度より 3.9 ポイント上昇し、男性の取得率は 30% で13ポイント上昇。ですが、男性の取得率は上昇しても低い水準です。要因として考えられることは、育休は女性が取得するものという社会の固定観念や、職場の上司や同僚の理解不足、また育休取得後のキャリアアップへの影響を懸念する意識などがあります。また育児休業給付金は賃金の 100% が保障されるものではないため、収入が減ることも妨げになっている可能性があります。男性の育児や家事への参加が当たり前のこととして浸透するためには、制度の充実に加え、社会や企業全体での制度の周知や個人の意識を変えることが必要です。家庭の中で男性の仕事、女性の仕事と思っている固定した概念を見直し、男性も育児や家庭内の家事などの役割を平等に分担し、それぞれの状況に応じて男女の区別なく行動していくことが大切だと思います。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里市の天然記念物シリーズ、その4、流行りの椅子の木。瀬戸町流行地区の国道204号線沿いの小高い丘に立っています。椅子の木は万作家椅子の木族の常緑樹で、主に暖かい土地に自生する樹木です。平成18年に県の天然記念物に指定され、木の高さ13メートル、目線の高さの幹回り 2.5 メートルと県内でも屈指の大きさです。ヒョンの木という別名があり、虫影という虫の寄生などによってできた空洞のコブを笛のようにして吹くとヒョンとなることから、このように呼ばれています。椅子の木はユスハイという磁器の釉薬の原料が取れ、江戸時代盛んに使われました。近年開発などによって減少していて、県内でもごくわずかに見られる珍しい樹木です。椅子の木周辺にはマテバシイやスダジイ、ヤブツバキなどが生育していて、これらは暖地海岸性林として温暖な気候に恵まれた場所で見られる貴重な植生です。問い合わせ先、文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。伊万里秋祭り2024が10月26日と27日に市街地で開催されました。雨の影響で26日の午後から開始しましたが、市観光大使池田照夫さんのステージを皮切りに、大相撲伊万里秋祭り場所と銘打った田子の浦部屋力士のトークショーなどが行われました。ダンスの披露やブラスバンドの演奏、市民総踊り、伊万里太鼓の演奏など多彩な催しが行われました。また福岡の人気飲食店による伊万里産の食材を使った伊万里フェアも開催され、多くの人が立ち寄っていました。伊万里神社御神幸祭 伊万里トンテントンでは奉納合戦や川落としが行われ、その迫力に観客は歓声を上げていました。10月23日山城町の河内産業株式会社が市と山城町交通対策協議会に交通安全のぼり旗300枚を寄贈しました。百寿記念品贈呈。立花町の北村美希夫さん、長生きの秘訣は現役時代は中学校の教諭でした。定年後はよく旅行に出かけていました。また老人会の会長も務めてました。最後ややこしかったです。二里町の田代兼夫さん、若い頃は畑で野菜作りをしていました。今は大好きな相撲やお笑い番組を見てゆっくり過ごしています。元気に集うその13、畑津町老人クラブ100歳体操の会、会員は15人、毎週木曜1時半から体操と座談会を行い、みんなで交流しています。問い合わせ先、長寿社会課、電話 23-2162。 我が家のアルバム、立花町の岡井元樹さん、恵美さんの子春太くん4歳11ヶ月。僕は妹にお願いされるとついおもちゃやお菓子を譲っちゃうんだ。好きな遊びは絵本を読むことと野球だよ。お気に入りの本を繰り返し読むんだ。最近は野球のルールが少し分かってきたよ。今夢中になっているのはドラゴンボール。ママから一言、いつも家族みんなを気遣ってくれる春くんにパパもママもたくさん助けられているよ。ありがとう。これからも太陽のように周りのみんなを輝かせてね。働くなら伊万里で決まり。東山城町の石井咲さん23歳、仕事は山城町の西田病院で受付や診療報酬の計算、会計事務を担当しています。心がけているのは患者さんの顔と名前を覚えて地域の皆さんと仲良く接するようにしています。目標は職場の仲間から頼られる存在になることです。自己 PR、 人見知りをせずに誰とでも仲良くできます。趣味は友人とのランチやカフェ巡り。市民へ一言、地元で働いて伊万里を活気づけましょう。四季の歌、もみじ散る昨日に今日の色重ね。もみじ散る昨日に今日の色重ね。伊万里ホトトギス会、田中南岳さんの句です。入所せし主松庭のサザンカは、あまたつぼみてしわすつれくる。入所せし主松庭のサザンカは、あまたつぼみてしわすつれくる。伊万里白露短歌会、小島正江さんの歌です。スポーツです。第47回市長期争奪高等学校野球秋季大会が11月4日と6日国見台野球場でありました。佐賀県中学校駅伝大会が11月8日白石町の福富マイランド公園でありました。佐賀2024全勝スポフライングディスク競技が10月26日から28日まで国見台陸上競技場でありました。市民スポーツ。8日日曜、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、 東西松浦駅伝大会の予選会が9時から国見台陸上競技場で、13日金曜日の用心杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時10分から国見台陸上競技場と国見台球技場で、15日日曜名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場で、22日日曜伊万里会長杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。
インフォメーション。11月3日市民センターで伊万里市政施行70周年記念式典を挙行しました。市の発展に寄与された市政功労者48個人と1団体、市民の模範となる善行者3個人と1団体の表彰を行いました。11月3日付で秋の叙勲褒章が発令されました。旭日総工賞、元佐賀県農業協同組合中央会理事岩永康則さん、元伊万里市議会議員田中恵三さん、元伊万里市議会議員馬場茂さん、旭日炭鉱賞、元伊万里市東山城町副枠区長沢谷誠さん、元伊万里市東山城町日向郷区長横田忠義さん、瑞宝炭鉱賞、元伊万里市消防団分団長桜井紀之さん、元小鳩の家保育園副主任保育士中野信子さん、紺綬褒章、信用中央金庫理事長柴田博之さんです。おめでとうございます。10月31日市役所で伊万里市環境美化功労者表彰、第2回伊万里市グリーンカーテンコンテスト表彰が行われました。例年表彰は伊万里リサイクルフェアの開催に合わせて実施されていますが、今年は悪天候で中止だったことから日を改めて行われたものです。11月2日市民図書館で子ども話し方大会がありました。中学生の部の最優秀賞、平和な世界にするためには、南畑共学館9年生木寺京香さん。優秀賞、子ども会でつながる人と人、国見中3年原朝日さん。小学生の部最優秀賞、命と薬、二里小6年板敷流星さん。優秀賞、祖父のそろばん、大坪小6年山下玲さんです。統計功績者表彰受賞者、厚生労働大臣表彰田中美代子さん。年末年始の業務案内。市役所の業務、コミュニティセンター、子育て支援センターは28日から来年5日まで休業します。市民センター、国見台などの体育施設は29日から3日まで、市民図書館は28日から3日まで休業です。出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は市役所当直室で受け付けます。コミュニティセンターの施設は12月28日、1月4日と5日は使用できますが、事前予約が必要です。休日夜間休館医療センター、28日と4日は休業です。その他の日は電話してから来所してください。 問い合わせ先 23-9910。 ゴミの収集など。ゴミの収集は31日から3日まで、死尿の汲み取りは30日から3日まで。佐賀西部クリーンセンターは1日から3日まで休業します。休業の期間は集積所にゴミを出さないでください。問い合わせ先環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 イマリンバス市街地線は祝日ダイヤで運行します。郊外線地域線は31日から3日まで運休です。伊万里市移住者カード発行、 I ターン、J ターン、U ターン大歓迎。伊万里市への移住希望者向けに発行しているカードで、地元企業の協力によりさまざまな優遇が受けられます。12月4日から10日は人権週間です。人類は2度の世界大戦から、戦争は最大の人権侵害であることを学び、1948年昭和23年12月10日第3回の国連総会で世界人権宣言を採択しました。しかしながら今日世界各地で戦争や紛争が起き、多くの人々の人権が侵害されています。また私たちの周りでも女性や高齢者への人権侵害、ブラック差別、ヘイトスピーチ、ハラスメント行為、いじめやインターネット上での誹謗中傷など、さまざまな人権問題が存在しています。皆さんもこの機会に人権について考えてみませんか。人権問題にはどのようなものがあるのでしょうか。令和6年度啓発活動強調事項、女性、子ども、高齢者の人権を守ろう、障害を理由とする偏見や差別をなくそう、ブラック差別、同和問題を解消しよう、アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう、外国人の人権を尊重しよう、感染症に関連する偏見や差別をなくそう、ハンセン病患者、元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう、刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう、犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう、インターネット上の人権侵害をなくそう、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう、ホームレスに対する偏見や差別をなくそう、性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう、人身取引をなくそう、震災などの災害に起因する偏見や差別をなくそう。以上で啓発活動強調事項を終わります。インターネット上の人権侵害をなくしましょう。 SNS などの普及により、インターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになりました。しかし一方では、不特定多数の人に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、ヘイトスピーチやブラック差別のような悪質な投稿を行ったりするなど、インターネットを悪用した人権侵害が増え、深刻な社会問題となっています。伊万里市は令和6年3月に伊万里市ブラック差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例を改正し、新たにインターネット上の誹謗中傷等の防止を加えました。条例に基づき、人権侵害情報などを早期に発見し、拡散を防止するため、インターネットモニタリングに取り組んでいます。人権を侵害しないために気をつけるポイント。相手の気持ちを自分に重ねて想像する。自分がされて嫌なことは誰だって一緒。 差別的な発言や誹謗中傷を書き込まない、使用する言葉に注意する、暴力的な言葉は使わない、根拠のない噂や曖昧な情報は書き込まない、他人の書き込みを煽るような書き込みはしない、誤解を招かないように分かりやすい表現を心がける、話し言葉をそのまま文字にしても伝わらないことがあるので注意が必要、知り合いのメールアドレスや住所など個人情報を無断で掲載しない、個人が特定される写真や動画を勝手に掲載しない、さまざまな悩み事は一人で抱え込まずに相談窓口で相談してください。みんなの人権110番電話 0570-003-110、 子どもの人権110番 0120-007-110、 女性の人権ホットライン 0570-070-810、 いずれも電話受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 パブリックコメント、市は障害の有無にかかわらず全ての人が互いに支え合って共生できる町を目指しています。その取り組みの一つとして手話言語の普及と障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定するために意見を募集します。募集期間は16日から来年1月10日までです。問い合わせ先、障害福祉係、電話 23-2156。 11月7日日本公衆電話会佐賀支部が大坪小学校6年生を対象に公衆電話教室を開催しました。児童たちは公衆電話の使い方などを体験しながら学びました。児童たちは普段馴染みのない公衆電話の使い方に戸惑っていましたが、誘拐された中学生が公衆電話を使って警察に電話したことで助かったことや、災害時には携帯電話よりも優先的につながるなどを学びました。20代女子が限界集落河内野に移住してみた、地域おこし協力隊活動レポートその14。10月中旬、今年で2回目になるポレポレキャラバン、イマリでケニアを感じるアフリカトーク&ライブをイマリコミュニティセンターで開催しました。今回のポレポレキャラバンはアフリカを深く知る3人をゲストにお迎えしました。ケニア在住36年目、スラム街で学校の運営をしている早川さん、ケニアの少数民族の村で8年間伝統音楽の修行をした大西さん、日本で唯一エチオピアのバンナ語を話す増田さん、ゲストの3人にはリアルなケニアの話や日本語とスワヒリ語を混ぜた音楽を演奏してもらいました。体の内側から元気が湧いてくる音楽を聴いた60人ほどの観客は音楽に合わせて手拍子をするなどして汗ばんでいました。ちなみにポレポレとはケニアの共通語であるスワヒリ語で、ぼちぼち行こうやゆっくりゆっくりという意味です。年末が迫りますが、急がず焦らずポレポレして寝てください。10月16日、東京都の株式会社アイモバイルが企業版ふるさと納税を活用して市に100万円の寄付をされ、感謝状を贈呈しました。同社はふるさと納税サイトふるナビを運営しているほか、動画広告サービスやスマートフォン向けアプリの企画開発運営などを行っています。11月6日、福岡県の大和コンサル株式会社からの寄付に対し感謝状を贈呈しました。同社は総合建設コンサルタントとして建設や測量分野などを幅広く手掛けています。 11月1日立花コミュニティセンターで内毒コンテナ巡回開始式が行われました。内毒コンテナとは、絵本50冊をコンテナに入れ、市内すべてのコミュニティセンターに配置、自動車図書館ブックンの巡回に合わせて月1回程度入れ替えをするものです。本を入れる青いコンテナは図書館フレンズ今里が寄贈しました。コミュニティ助成事業を活用しました。11月1日今里有田消防組合から東山城町の大久保保育園に鼓笛隊の楽器などが交付されました。今里市消防団が資機材の充実強化を図るためにワンタッチテント2張、ワイヤレスアンプ2台を整備しました。三市町広域連携企画、有田町今里市竹雄市のイベントをお届けします。有田町有田マシュマロクリスマス2024、12月14日から15日、21日から22日、会場は有田セラです。詳しいことは有田セラクリスマスイベント実行委員会事務局、電話0952257236です。竹雄市、竹雄市図書館歴史資料館冬のイルミネーション、12月14日から来年2月16日まで、竹雄市図書館歴史資料館です。詳しいことは竹雄市図書館歴史資料館、電話0954-20-0222へお尋ねください。今里市大川内山今里キャンドルクリスマス、12月21日22日の両日、13時から20時まで、会場は大川内山一帯です。メイン会場は今里鍋島焼会館です。日陽の里大川内山に高さ10メートルの巨大鉛筆キャンドルと3000個のキャンドルが登場します。特別なクリスマスをお楽しみください。無料シャトルバスが今里駅から出ます。詳しいことは佐賀県文化課、電話0952257236へお尋ねください。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには、水道管に保温チューブや布などを巻き、その上をビニールなどで保護してください。水道管が凍って水が出ないとき、水道管にタオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯をかけてください。水道管が破裂したとき、水道メーターボックス内の元栓を閉め、指定の事業者に連絡してください。問い合わせ先、管理課営業係、電話 23-5400。 固定資産税は毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に対して課税されます。家屋を新築・増築・解体した場合は届け出てください。解体の届け出は誤った課税を防ぐためにも特に重要です。届け出方法、新築・増築は電話で、解体は届け出書を提出してください。届け出期限13日。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 確定申告や市県民税申告の時、身体障害者手帳などを持っていない人も税法上の障害者控除を受けることができます。対象者には障害者控除対象者認定通知書を交付しますので、必要な人は申請してください。対象者、12月31日現在、65歳以上で 要介護2以上の人のうち日常生活自立度がランク2以上と判定されている人、または寝たきり度がランク A 以上と判定されている人です。詳しくは福祉課障害福祉係電話 23-2156 までお尋ねください。マイナンバーカードを持っていない人で市役所や各コミュニティセンターに行くことが難しい人のために、市職員が自宅を訪問しマイナンバーカードの自宅申請受付を行っています。実施期限は来年2月末まで。申し込み方法は電話で、詳しくは市民課窓口係電話 23-2143 までお尋ねください。毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を市役所のみで行っています。マイナンバーカードの申請交付も行っていますのでご利用ください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。今月のつくしんぼランドはクリスマス会です。日時は18日水曜日10時から市民センターリハーサル室で、お誕生会は25日水曜日10時30分から子育て支援センターポッポで、どちらも予約が必要です。お問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 システムメンテナンスのためコンビニコーヒーサービスを休止します。休止日時は10日火曜日終日です。問い合わせ先、市民課窓口係電話 23-2143。 12月下旬は佐賀西部クリーンセンターへのゴミの搬入車両が多くなり、例年長い時間待つことになるなど大変混雑しています。家庭ゴミは早めに持ち込みましょう。また家庭から出るゴミの減量にも協力をお願いします。来年1月1日から3日まではゴミの搬入ができません。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係電話 23-2145。スマートフォンの購入を検討している人を対象にした講座を開催します。スマートフォンは貸し出しますので、実際にスマホ体験をしてみませんか。日時は24日火曜日10時半から正午まで。場所は市民センターです。応募期限は18日、受講料は無料です。問い合わせ先、情報政策課デジタル化推進係電話 23-4313。 スマホ講習会相談会について、疑問に思っている使い方を気軽に相談できる相談会を開催します。南畑地区は16日月曜日、山城地区18日火曜日、牧島地区20日金曜日、二里地区10日金曜日となっています。詳しくは情報政策課デジタル推進係電話 23-4313 までお尋ねください。リサイクルのワンポイント、3010運動を実践してみませんか。3010運動とは、宴会や会食で最初の30分間と最後の10分間は料理を楽しむことで食べ残しを減らそうという運動です。皆さんも3010運動を実践し、食品ロスの削減に取り組みましょう。問い合わせ先、リサイクル推進係電話 23-2145。 続いて募集です。7日土曜日に立花町の万里ビルで第5回伊万里デジタル塾参加者を募集します。対象者は小学生以下の子どもとその保護者となっています。詳しくは企画政策課企画係電話 23-2124 までお尋ねください。ふれあい障害者文化祭の出展作品を募集します。応募期限は来年1月10日。詳しくは福祉課障害福祉係電話 23-2156 までお尋ねください。婚活イベント、再婚者とその理解者のための婚活、日時は 来年1月19日日曜日、対象は35歳から49歳までの独身の方、参加料は2500円、募集期限は1月9日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。今月の休館日は9日、16日、23日の月曜日と館内整理休館の28日となっています。また29日から来年1月3日までは年末年始のための休館となります。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だよりです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月時検診は12日木曜日市民センターで、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室など、ストレスケア相談は10日火曜日、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は16日月曜日、妊婦ワクワククラブ20日金曜日、市民健康相談24日火曜日。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、イマリン子育てアプリで予約してください。65歳以上の人は結核検診を受けましょう。症状が風邪に似ているので要注意。咳、痰、微熱、だるさ、寝汗、胸痛、食欲不振、体重減少などの症状が2週間以上続いたら、早めに医療機関を受診してください。早期に発見することが大切です。年に1回は必ず胸部 X 線検査を受けましょう。みんなで予防インフルエンザ、かからない、うつさないためのポイント、まめな手洗いと咳エチケットを励行しましょう。発熱等の症状がある場合の受診は、直接受診せず事前に電話相談をしてください。年末年始の12月31日から来年1月3日までの期間に急病になった時などは、休日夜間休館医療センターを利用しましょう。診療時間は午前9時から午後5時までです。必ず電話してから来所してください。電話番号は 23-9910 です。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。今月の行事です。市民センターでは伊万里市文化祭参加事業、伊万里万葉会謡曲大会が8日日曜日午前10時から行われます。連絡先は 090-2963-0326 太田さん。〇〇ペイで返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。相談事例、ネット通販で商品を購入し支払いまで済ませたところ、欠品のため〇〇ペイで返金すると言われた。指示通りに返金手続きをし返金してもらうはずだったが、気づいたら送金させられていたという相談が寄せられています。アドバイス、次のような通販業者から〇〇ペイで返金すると言われても指示には従わないでください。 1. 通販業者の名称や所在、連絡先がはっきりしていない。 2. 価格が極端に安い。3. 支払い方法が銀行振込や電子マネーに限定されている。 4. 送金先が個人名義の口座であるといった特徴のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。